ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第113回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェから30分お届けいたします。113回目ということで、この番組も残すところ本日含めてあと2回となりました。イエイ。3月で丸7年という期間続けてきたこのミッドナイトグーココ、名残惜しいのですが、たくさんの方にずっと聞いていたのに寂しくなりますねとか、続けてほしかったですとか言っていただいて感無量のさとちゃんです。私の人生の7年間、まあ一言では言い表せません。常に変化、常に前進、常にチャレンジし続けたので、講師ともに充実しまくりの7年でもありました。悔いのない毎日を過ごし、これからも相変わらず元気に突き進んでいく予定ですので、これからもよろしくお願いいたします。何やら毎日が早すぎて、何からお話ししたらよいやら、もういろんなことがありすぎます。コロナまん延防止策ね、まん防の延長が決まりました。予想はしていましたが、令和4年ね、2月21年からも引き続き3月6日までまん防延長、飲食店の時短営業要請も引き続き出てますよね。何か耳寄りな情報があればファックス 075-748-7508 まで、メールなら pizza@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。はい、本格的に冷え込む寒い冬、マスクをしているからこそね、このね、ほっぺた寒いのもちょっと防寒できてますよね。メリットも結構冬場あったりしますよね。通常の風邪もなんか引きにくくなりましたよね。私全然風邪ひいてないんですけれどもね、多分ミキサーさんもそうじゃないですかね。このね、食事の際のマナーね、エチケットもね、こうワイワイ大声で騒ぐこともちょっと気をつけるようにもなっていますしね。あと花粉の季節もやってきますし、まあ春に向けて免疫の底力を発揮してやるぞと意気込んでいるさとちゃんでもあります。なので今夜も30分間どうぞお付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと美味しい新メニューを続々と開発中、京都パスタやスキレット料理、自家製パンやマルゲリータも美味しいカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエであり、だしマイスターであるオーナーが、ピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ。ほぼすべてのお料理におだしを使ってあるので、味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあ、2022年2月18日金曜日。ワクワクが止まりません。もうね、今日はどうしても聞いてほしい、もう特にですね、お店のこの新着情報、お料理ですね、お料理についてちょっと聞いてください。ちょっとゆっくりお時間取らせてくださいね。なんとですね、このマンボウ延長もね発表されまして、このねマンボウ期間中にカフェ竹村でもリニューアルをしておりますね。ちょっとなんかあれ、ピザカフェ竹村って前まで言ってたやんっていうのを今ちょっとね皆さん感づかれたと思いますけれども、そうなんです。そのご説明もさせてくださいませませ。はい、新メニューね、まずね、このマンボウ開ける3月の7日以降で皆様にもお召し上がりいただけるようにはリニューアルオープンに向けて今奮闘中でございます。まずですね、何よりも大きなリニューアル、このピザ生地を根本的にごそっと新しくいたしました。前よりもふわっとサクッと軽い生地に大リニューアル。なんと以前からね練り込んでいたお出汁の種類とかお出汁の配合量も倍量に増量いたします。そして北海道産のこだわりの小麦、 まあ、そのお粉もそのままで、そしてそのいろんな配合度合いを変更し、よりおいしく、さらにおいしく改良できたんです。これね、本当に自信作。まあ、これね、まあ、いわゆる自画自賛って、まあ、人には言われるんですけども、まずそれがないとね、人様には自信持っておすすめできませんからね。そういう感じなんですよ、うん。そしてね、その大きな大きなリニューアルなんですけれども、その今までね、ピザの種類が結構あったんですよね。多い時で20種類ぐらいは、まあ、常にあったんですが、やっぱりですね、やっぱりダントツで人気のこのマルゲリータ、まあ、王道ですよね、ピザのね、このマルゲリータがダントツ人気が、もう人気すぎましてですね、他のピザを寄せ付けないということで、もうここで一大決心、ピザはマルゲリータ一本にします。って少しちょっとね、声がね、聞こえたような気がしますが、ピザはマルゲリータね、その作り手としてもね、王道だともう実感してるんですよね。食べる方もピザ好きさんでもまずマルゲリータやろうというところだと思うんですけれども、なので、うん、この3月からお店ではもうマルゲ1本、そのフルサイズ、レギュラーサイズの1枚とその半分のミニサイズね、これをお召し上がりいただくことになっております。じゃあね、じゃあどうなるの、ピザ1枚だけ売るのっていうお話なんですが、ではなくて、よくぞ聞いてくださいました。ピザよりも人気の、もともとね、高かったパスタメニューのラインナップを充実させていきます。これまでね、いろんな種類のパスタは、まあ、いろいろとね、月替わりだったりとか、まあ、シーズンごとにだったりとか、それいろいろやってきたんですけれども、やっぱりもうダントツ 1,2,3,4 ぐらいまでの定番の人気パスタはね、そのまま置いておきますよ。まずね、スープ明太子クリームね、そしてスープでカルボナーラですよね。でスープキノコペペロンチーノ、そしてまあこれも本当に不動の地位を誇るエビクリーム、まあこちらもですね、置いておきます。そしてですね、なんと和洋折衷で、まあ今までからかと和と洋の融合っていうのは目指してきたんですけれども、ちょっと変わり種で、あったか山かけとろろのオンパスタ、うん、こちらもまた、え、もう一回言ってって感じかな。山かけとろろそばではありません、山かけとろろパスタです。はい、私ね、こう山かけそばが昔から大好きなんですよね。でしょっちゅう食べるんです、山かけそば、うん。だから、まあ、うちのお店でも絶対食べてほしいなっていう思いでですね、今回思い切っちゃいます。まあ、リニューアル、こんな時にリニューアルやっちゃうよっていう感じだね。まあ、あったかい山かけ、まあ、皆さん冷たい、ね、山かけそばとか大好きだと思うんですけれども、当店ではあったかい山かけとろろそばにあったかいだしスープと、そしてここでアーリオオーリオですね、ニンニクとオリーブオイルのこの調合された、こう炒めたこんがりした香りのも入れちゃいますよ。そして異色っぽいんだけれども、なんともほっこりまったりするとろろとろとろずるずるずるというのを楽しんでいただけます。はい、新しくね、それ以外にもまたまたどんどんちょっと説明させてくださいね、うん。熱々のスキレット鍋で食べていただく焼きパスタが新登場いたします。皆さんスキレット料理とか好きかな、アウトドアされてる方なんかはね、スキレットフライパンね、スキレット鍋はこうちょっと耳にねしたことがあるかと思うんですけれども、当店でもこのスキレット料理に力を注ぎます。まずね、焼きナポリタンチーズ、うん、ジュージュー、熱々ジュージュージュージューと言いながら召し上がっていただきます。やけどに注意ですよ。そして焼きカルボナーラも登場です、うん。そしてなんとなんと、京都は九条ネギ美味しいですよね、焼きネギペペロンも登場させていただきますよ。やっぱりね、九条ネギのあの甘さといい、なんとも言えない風味、あれたまりません。あれをたっぷり使いまして、はい、焼きネギペペロンも登場です。そしてその他にも熱々スキレットでご提供するのは焼きドリア、まあ、こちらもね、グラタンとかね、ドリアとかって人気の高い商品なんですが、まあ、リクエストにお答えしまして、今回は焼きドリア、ね、またね、ちょっと置いて、ペンネを使った、グラタンのようなものもと考えていますよ。そして、 人気が高いカレーライス、こちらをまたスキレット料理でこんがり焼きます。焼きカレーライス、こちらも人気になるかなと思ってます。食べていただきたい。うん、そして6つ目にそのスキレットを使うんですが、これねミニチーズリゾットというのをね追加でちょこっとこうね、こうなんか食べてメイン食べてちょっともうちょっとなんかちょっと欲しいなって時にあっさりすぎずでもボリュームを多くなくっていうので、このチーズリゾットを目の前でねこう燃料炊いてクツクツクツクツとね火が消えたら出来上がりというような形式で皆さんの目の前に登場させていただきます。で何よりもこの度さとちゃんね、もともとご飯も好きだけども、もちろんピザ好きですけれどもね、ご飯も好きなんですよね。だけれどもでもパンも大好きなんですよ。要するに何でも好きなんですけれどもいても立ってもいられないこの時にこそリニューアル、自家製パンもラインナップに、揃えてしまいました。はい、その中でも30センチの細長いロングパンとなるものを商品化。スタート時には3種の味ですね。3種、1つ目、サラミチーズ、2、明太子チーズ、3、ハチミツチーズ。この組み合わせね、ありそうでなかったようなこのパンの中に詰め込むということを、30センチの細長い、ちょうどねお菓子でいうチュリトス、チュロスみたいな感じのイメージです。あれのまあ30センチ版、それがパンなんですけれども、そこがねロングパンとして商品化させていただきます。中も具材入ってるんでね、そのままでもオリーブオイルやらバターやら蜂蜜つけてでもですね、さらに美味しいのでぜひこちらも楽しみにしててください、でね、スープパスタにプラスでねアルファでね、まあピザよりもちょっとね、もうちょっとそんなにボリュームなくていいかな、ちょっとこうなんか付け合わせで食べたいなっていう人なんかにもきっと喜んでいただけるかなという感じですね。テイクアウトにもバッチリです。そしてちょっとランチには激しいんですが、でもね今までねお昼にねチーズフォンデュってあんま食べないものかなと思うんですけれども、夜になんかねちょっとワインをたしなみながらチーズフォンデュ食べるイメージなんですが、なんとなんとグツグツチーズフォンデュね、これらもねね、テイクアウトデリバリーで私力を入れようと思っておりますので、すべてお家で熱々で再現してもらおうということで、もうねとにかくこのね容器から変えました。お家のガスコンロや、ね、ガス火でも OK ですし、もうしねお家が IH コンロならばそれでも OK なので、それの両方対応の容器でテイクアウトもデリバリーも OK です、ね、そのもともとあったかいんだけれども、もうさらにグツグツ言わしたいじゃないですか、お家でチーズフォンデュ、先ほどの焼きパスタなども全部ねお家でグツグツやっていただけるように、容器からすべてガス火 IH 対応容器に変更させていただいてます。出来たての美味しさをご家庭でも食べていただけますということで、思いはあふれるんですけれども、そしてね、この、斬新メニューというわけではないんですけれどもね、裏メニューよりもこれ表メニューにしちゃいます。大々的にお披露目となります。隠しておきたかったんですけれどもね、その名もチキンフライ&明太子のだし茶漬け。はい、ちょっと待って、もう一回言いますよチキンフライ&明太子のだし茶漬け。はい、どういうこと。はい、そういうことです。チキンフライね、チキンフライと明太子、そしてわさび塩昆布たくあんと、なんかちょっと違うような気がすると思う方もいらっしゃるかもしれない。そこに刻み海苔を振りかけてですね、昆布の効いた専用のだし茶漬け用のお出汁、熱々のお出汁をこうかけてあっさりとお茶漬けしていただくというものです。これ最高ですわ。これね締めにぜひ食べてくださいそんなこんなで、他にね自家製パンでサンドシリーズも随時追加していきます。ピザ巻きソーセージのホットドッグやね BLT サンド、エッグサンド、あれこれサンドもお楽しみにしていてくださいね。一気に喋った。これが、3月の8日からスタートする予定の、以前はピザカフェ竹村、そして、今度リニューアルする時にはカフェ竹村ということで、ちょっと屋号変更をここでさせていただこうかと思ってます、カフェ感満載。その以前はねどうしてもピザという名前がついててピザを打ち出して ていたので、このピザを全面押し出しすることによってピザ好きにはたまらないんですけれども、ピザに興味がない人が他のメニューに目がいかないというか、こうイメージングですね、ピザ食べに行こうかって言ったらうちだけれども、ピザは食べたくないわって時にはなかなか気分が乗らない方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。だけどそういうところを気づいた時に、あ、そっかそっか、ピザそれはそれでいいんだけれども、そうじゃなくこれだけ他の人気メニューがあるのにもったいないなということに気づきまして、でそれをずっと考えてたんですが、いつしようかなと思ってたんです。で月替わりのランチとかそういうのでは出してきたんですが、なんかねやっぱり私の中で限られた人生の中で1年2年よし切り替えるのは今だということで、このねマンボウの今のね養成中にいっぱい準備できることをして、ますますね羽ばたいていこうということになりました。そう、呼び名はピザカフェ竹村からカフェ竹村にちょっと短めにピザを取っ払っちゃいましてですね、その名の通りカフェ竹村に変更しようと思っています。今後はカフェとしてデザートメニューも増えていく予定なので、心軽やかに、このマンボウが解除された暁にはデリバリーテイクアウト強化とともに、イートインは完全予約制でリニューアルオープンいたしますので、ぜひねこうイートインでご来店くださる方は前日までにご予約をお願いいたします。デリテイクに関しては当日のお電話お待ちしております。ぜひ皆さんもね楽しい春を一緒に迎えましょう。実はさとちゃんもこの1月31日で54歳になって、還暦まではまだ6年、もう6年というべきでしょうか、残りの人生まだまだまだまだやりたいことも楽しみたいこともたくさんあるのでね、これまでウキウキワクワクやっていきたいと思います、ね、このカフェ竹村にお名前が変わるだけでさとちゃん自身は変わりません。そしてお店のスタッフ、うちの社員たちも皆さんが来てくださることを本当に心待ちしています。実はですねまだまだこう未発表のことがあるんですけれども、このね、2月が終わって3月、そうですね、来月のこの番組の最終回では何かちょっともしかしたら具体的なことが発表できるかもしれません。まだねちょっとシークレットモードなのでお伝えはできないんですけれども、なんかね、さとちゃんはその辺でうろうろしてます。神戸から京都、京都から神戸、まあ大阪飛び越えてはいるんですけれどもね、かなりのね燃費の悪い車で走ってますのでぐいぐい飛ばしてます。でもねさとちゃんね気づいたんです、やっぱりねスピード違反はいけないよということスピード違反はさとちゃんねやっぱりこれだけ毎日ね長距離走っていると、覆面パトカーさんにね怒られちゃったことももちろん何回もあるんです。でもねちゃんとこの1年以上もう無違反で神戸京都うろうろうろうろしてるんです。もうこんなの初めてです。何かしらねちょっとね焦ってね通勤するときとかねスピード出しちゃうあった。でもダメです皆さん、それはルールは守りましょう自分のためにですよ、まあ、もちろん人のためですけれども、自分のためにも交通安全ねしっかり守ってくださいね、それはさとちゃんが今やっと無違反で京都まで来て帰ってっていうことができているので、皆さんにもねちょっと偉そうに言ってみました他にはですねさとちゃんがこの1年振り返ってみて、去年の6月にちょっとね体重を10キロ落としてから今もまだリバウンドせずにやってこれているのは、やっぱりねこうやって皆さんにラジオでもね報告させていただいてたからだと思います。というのは何でもね有言実行とかあるじゃないですか。 でもさとちゃんはダイエットするする詐欺じゃないですけれども気持ちはあるんです。年がら年中ダイエットダイエットって言ってたんです。でもこのラジオこのね7年間のうちでダイエット成功しましたって多分何回か言ったんです。でもねすぐにリバウンドしちゃってるからこれねやっぱり自分がダメだったんですね。ね、だけど今回は本気で自分の体の改善を試みてその去年の6月にデトックスの旅に出てから自分が何をどれだけ食べて健康体でいるのかというところに自然に気づいたんですね。今まではまあお金だけ出せばエステ行けたりとかこうねジム行ったりとかなんやかんやとダイエット用品買ってみたりとかもういろんなことをやり続けてまあそれでもリバウンドしてなんかねそれは食べてたわな私っていうのが今となったら分かります。こうよく聞かれるんですけれどもさとちゃんは今もうねラジオでも何回も言いましたけれども16時間ファスティングというものをやってます。でもねこれ全然大したことなくって24時間のうち16時間は食べない時間そして8時間は好きなものを食べる時間というふうに分けてるだけなんです。なので寝てる時間まく、もうね、約10時間、そしてまあ起きてる時間が16時間としたらそのうちの8時間は何でも食べていいの。だからさとちゃんの場合朝むくっと起きてそこからまあなんやかんや仕事したり、まあ、用事したりうんぬんかんぬんしてあ12時ごろあお腹空いたなと思ったら、まあ、12時から支度して今1時ぐらいに食べますかね。それまではちゃんとお水をしっかりとります。そして1時ぐらいから食べてあもう何食べようあれ食べよう楽しい楽しい大好きと思っておいしいもの食べます。そしてうんそうですねそこから8時間の間にもうあれもこれもおやつも食べます。なんなら外食にも行きます。スイーツもどっかり食べます。その間にお水もたっぷり飲みます。なのでトータルで3リットルお水飲めたらもうバッチリですね。目標3リットル、まあ、ちょっと寒い時はね 2.5 リットルになる場合もあるんです。でも目標は3リットル寝るまでに3リットル飲んでそして8時間の間に食べ終わってあとは寝るだけ。次の日の12時か1時ぐらいまではもう別に水分だけで、そうするとすごくお肌もツヤツヤで今のところさとちゃんはそれが合ってます。食べる時はやっぱり野菜中心がいいかなとは思いますがさとちゃんの場合ね今日なんかでも本当に外食だったんでお野菜はもちろんね食べましたけれどサラダね。でもまあまあ今日食べたものいっちゃおうかな。味噌カツ鶏の唐揚げポテトフライ、それからご飯お味噌汁それからなんだっけたい焼きとあとはお茄子のお漬物。そんな感じで全然ヘルシーじゃないやんと思われるぐらい高カロリーなものを食べてます。でもこれでも 今お腹いっぱいですし今からまあお水もね飲んで今日はもうほんとこのままでもうパンパンを通り越してもうこのまま夜寝るだけなんでね、うん、それで次の日のお昼までは何も食べないでいると全然ね体内リセットしてくれるんですよ。出すものを出してデトックスしてという毎日の繰り返しでございます。ということで私のお料理のそのお店のこととそしてさとちゃんのダイエットの報告で今日はもう幕を閉じる。キューそうはいかないよ今からちょっとねこのね6月に実はさとちゃんが運営する京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスの新社屋が6月に完成するのでその夢の詰まった新築のね新社屋のこともまたね来月にはちょっとお話もさせていただきたいと思います。また新しい情報発信ができることもあるのかもしれません。楽しみにしててくださいね。いろいろお話ありますがそれではここでカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々ピザデディップやピザデバーガースープデパスタシリーズなどなどありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり粉にこだわり焼きにもこだわったピザのお店 ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
さあここからは突然ですが相談ですのコーナーです。はい、いくつかお時間許す限りお答えしていきます。今日はですね、たくさんメッセージいただいたのでありがとうございます。少し、ご紹介させていただきますね。まず一つ目、里ちゃんファンの親父五郎丸さんより、こんばんは、こんばんは。はい、里ちゃんのラジオが終了すると聞いてびっくりした次第です。永遠なんてないけれど、三条ラジオカフェの番組の中で、まさにプロとしてのトークをされていたので、アーカイブからずっと聞いていました。残念ですが、またどこかで声を聞かせてください。おっさん寂しいです、五郎丸。ありがとうございます、五郎丸さん、聞いてくださったんですね。はい、そして続けて、こちらも男性ですね。こけたらむけた昭和の男よりなんかもうタイトルからして昭和の匂いが確かにしますね。さとちゃん、ラジオ終わるのでやめないでほしいと嘆願書集めてます笑、はい、ありがとうございます。昭和の匂いプンプンして本当にありがとうございます。もう本当にそんな言葉かけてくださってめっちゃ嬉しいです。さあ、そして時間があるかな、4月から社会人さん、22歳女子さんより、はい、さとちゃんの話し方好きです、なので自己紹介のコツを教えてくださいとのことです。そうですね、自己紹介ね、やっぱり社会に出るといろいろとな、そういうことをする時もあります。やっぱりね、まず30秒ぐらいで自分をきちんと伝えられるものをメモに書いて、まず書き出してみてください。それでね、いつでもそのワードが出るように頭にインプットしておくんです。例えばですね、さとちゃん、今じゃあ30秒言いますね。皆様こんばんは、日本情報サービス取締役竹村さと子と申します。だしソムリエ、だしマイスター、お米ソムリエ、食用オイルソムリエ、ソムリエなどなど、食の資格をたくさん持ってます。京都にありますカフェ竹村のオーナー兼プロデューサーです。美味しいもの大好きで、食いしん坊、やんちゃなトイプー、愛犬シュダ君とモフモフ生活を満喫しています。皆さんどうぞよろしくお願いしますという感じでですね、自分のお仕事、肩書き、まずそして趣味みたいなものとね、プライベートでこの人は何が好きなのかなっていうのも、この30秒で全部入れ込んでます。これがスッと出るようにメモに書き出しておくのもね、めっちゃいいんじゃないでしょうかね。お仕事がね、これから始まるこの22歳の女子さん、社会人さんね、近くにご就職されたんでしょうか、遠くでしょうかね、どこにいても自分は自分です。自分のことを一番分かるのも自分です。社会に出て、楽しいことばかりじゃないです。厳しいことあります。人との付き合いもめちゃめちゃ大変ですけれどもね、一つ一つ乗り越えて考えて頑張っていってくださいね。はい、お時間も近づいてまいりましたね。カフェ竹村新生デビューいたしますので、ぜひね、皆様またご予約の上で、いらしてください。はい、次回令和ですね、4年の3月18日金曜日に最後のミッドナイトグーここでお会いしましょう。今夜も FM ミッドナイトグーここ、竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社、日本情報サービスと、お出汁を使った京都パスタや熱々スキレットのお店、自家製パンやマルゲリータも美味しいカフェ竹村の協力でお送りいたしました。